本日の聖書箇所はテサロニコ人への手紙第一の4章の、13節14節です。新約聖書の412ページになります。お読みします。眠っている人たちについては兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。以上の箇所より復活の希望に結ばれて歩むと題しまして、鈴木牧師に御言葉の取り次ぎをしていただきます。
はじめに一言お祈りいたします。命の源である主なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。すぐる一週間も私たち一人一人の歩みを支え導いてくださり、今朝このようにしてあなたの御前に集い礼拝の恵みをいただけますことを心から感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。私たちがそれぞれに抱えています悩みや心配事をあなたの御前に下ろして、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いていてください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして尊くイエスキリストの御名でお祈りいたします。
アーメン。
地上の生涯を終え天に召されたご家族仲間たちを覚えて、今日私たちは神の御前に礼拝を捧げています。神に与えられた一人一人との出会いや共に過ごした豊かな時間を懐かしく思い返しながら、今もなお神が私たちに働きかけキリストの豊かな交わりの中に生かしてくださっています恵みを感謝してこの時を過ごしたいと思います。私たち一人一人は命のつながりに生かされています。人間はどんな時代にどのような家庭に生まれてくるか、長子として生まれるのか末っ子なのか、また生まれつきの健康状態や能力などを選ぶことはできません。しかし私たち一人一人は神の愛のご計画のうちに特定の時代、特定の国や家族のもとに生を受け、人々とのつながりの中に生かされていると聖書は教えています。日本では無神論的な教育が主流とされ、イギリス人のダーウィンが1859年に提唱した進化論が絶対的な真理であるかのように教えられていますが、そうした無神論や進化論はなぜ自分が他の誰かではなくて自分として存在しているのかを説明しません。しかし聖書は私たち一人一人は自然界すべてを作られ、空間も時間も支配しておられる神の愛のご計画、神のご摂理の中で特定の時代の特定の国や家族のもとに生を受け、歴史や 命のつながりの中に生かされていると教えるのです。私たち一人一人がこの時代、この国、この家族のもとに生まれ、いろいろな人々の出会いと関わりの中に生かされているのは、すべて神のご計画によるのだと聖書は教えているのです。そして私たちの造り主である神の永遠の愛に結ばれて生きるところにこそ本当の安らぎがあり、命の喜びがあるのだと聖書は教えているのです。そのように自分の人生を神から与えられているものとして受け取り、私が私として今ここに生かされていることの意味を求め、置かれている社会や与えられている人々のつながりを大切にして歩むことが私たち一人一人に求められているのです。クリスチャンの作家であった三浦綾子さんの著書俗評点の中にこういう言葉が出てきます。一生を終えて後に残るのは我々が集めたものではなくて我々が与えたものである。一生を終えて後に残るのは我々が集めたものではなくて我々が与えたものである。私たちが手元に集めたものは自らの死とともに消えてなくなるでしょう。でも与えたものは周りの人々や次の世代に受け継がれていくのです。例えば日本の社会では互いを思いやる心や平和の尊さというものを先人たちから受け継いでいると言えます。また私たちキリスト教会はコイノニアと呼ばれるキリストにある愛と平和の交わり、民族や歴史的対立を超えた兄弟愛、そして復活の希望と慰め、永遠の命の喜びを受け継いでいます。そのように私たちも家族や先輩たちから受け継いだ愛や良きものを周りの人々や次の世代の人々に受け渡していくものでありたいと願います。しかし残念ながら私たちが受け継いでいるのは良いものばかりではありません。反対に不満や憎しみ、怒りといった私たちの関係を引き裂き、争いや不和を生み出すものに私たちは取り囲まれています。満たされなかった思いが次の世代、また次の世代へと受け継がれ、また自分の受けた傷が周りの人を傷つけるものとなってしまったりします。良きものを与えようと望んでも実際には悪いものばかりを受け継ぎ与えてしまう、それが私たちの姿だと思うのです。世代を超えて続く苦しみや負の連鎖、その原因は人間が神に背き罪を犯したことにあると聖書は告げています。最初の人であるアダムとエバは神の形に作られ、神との親しい交わりに生きていました。他の動物たちと違って人間には自由意志が与えられました。彼らは神を愛することも愛さないこともできました。ロボットのように機械的に従うほか選択の余地がない存在ではなく、愛し従うこともできるが拒むこともできる存在として人間は作られたのです。人間が自分の意志で神を愛するのでなければ真の愛とは言えないからです。そして神は人間がそのような選択をする場を設定し、あなたは園のどの木からも取って食べてよいが、園の中央にある善悪の知識の木からは取って食べてはならないと命じられました。残念なことに彼らは神に従わず蛇にそそのかされその木の実を取って食べてしまいました。それは神に対する愛と信頼を捨てることを意味しました。 そのように神を愛し信頼することをやめることが罪なのです。罪の本質は神ご自身を拒むことにあります。アダムとエバの罪は多くの悲劇を生みました。まず彼ら夫婦の関係に亀裂が生じ、人間社会に争い、虐げ、殺人が起きるようになりました。また彼らの罪の結果、死が全ての人を支配するようになったと聖書は告げています。また肉体の死だけでなく霊的な死も生じました。それは神との交わりの断絶です。罪のために神と人との交わりは失われ、人間は本来の輝きを失い、罪のもたらす破壊と悲惨の中で弱り果て滅びに向かうものとなったのです。人間は神に背いて作り主である神の愛から離れてしまった結果、自分の命や周りの命を尊いと思えなくなってしまったのです。いじめや差別、凶悪な事件や戦争など社会に起こる痛ましい出来事は、人間が罪を犯し神の愛から離れてしまったことに原因があるのだと聖書は告げているのです。このように罪は人間のあらゆる領域において人間を支配するものとなったのです。しかし憐れみ深い神はご自身に背いた私たち人間をお見捨てにならず、私たちの罪の支配から私たちを罪の支配から救い、ご自身の愛に生かすために御子であるイエス・キリストを送ってくださったのです。憐れみ豊かな神はご自身に背いた私たちをお見捨てにならず、私たちを罪の支配から救い、ご自身の愛の交わりに生かすために御子であるイエス・キリストを送ってくださったのです。御子イエス・キリストは人となられて、私たちの罪の代償として十字架にかかって、その清い命を捧げてくださいました。そのように御子イエスを通して神ご自身が私たちの罪の苦しみに連帯してくださったのです。イエスこそは旧約聖書に預言されていた救い主であり、神の本質の完全な現れ、神の愛そのものであると聖書は証言しています。そしてイエスは贖いの死を遂げられただけでなく復活されました。イエスは十字架にかかって死なれて墓に葬られた後、3日目に復活されました。イエスの復活は地上の命への蘇生ではなく、地上の命の延長ではなく、罪と死の力への勝利であり、眠った者の発歩として信じる者たちに命を与える復活でした。イエスの復活は地上の命への蘇生ではなく、罪と死の力への勝利であり、眠った者の発歩として信じる者たちに命を与える復活でした。主イエスは死をもって死に勝利されたのです。主イエスの復活のゆえに死は勝利に飲まれたと聖書は告げています。このイエスを神の子救い主として信じ、その復活を信じる者は皆神との交わりを回復し、永遠の命を持ち、闇から光へ、死から命へ移されるのです。本日の聖書箇所をもう一度読んでみたいと思います。 テサロニケ人への手紙第1、4章13節から14節。眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです。イエスが死んで復活されたと私たちが信じているなら、神はまた同じようにイエスに会って眠った人たちをイエスと共に連れてこられるはずです。神を知らずイエスを信じない人々にとって死は絶望です。神を知らずイエスを信じない人々にとって死は絶望です。どんなに充実した地上の生涯を歩んだとしても、死は全ての終わりであり、そこに慰めはありません。しかしイエス・キリストを信じる者たちは、地上の生涯を終えた後に天の御国の永遠の安らぎに迎えられると聖書は約束しています。そして先に天に召された愛する者たちとの再会の希望も与えられています。遠い外国に旅立った友人との別れなど、もう一生会うことはないかなと思った人との再会が与えられたとき、私たちはどんなに喜ぶでしょうか。それにまして、この天に召された愛する者たちとの再会は、私たちにとってどんなにか大きな喜びであるでしょうか。イエス・キリストを信じ、地上の生涯を終えた者は、天の御国の永遠の安らぎに迎えられ、そしてそこで先に天に召された愛する者たちとの再会が与えられると聖書は教えています。また永遠の命は死後にだけ与えられるものではなく、イエス・キリストを信じる者に今ここで与えられる命です。私たちは地上の人生においても、神が与えてくださる命、キリストの復活の命に生かされて、平安と希望をいただいて生きることができるのです。私たちは人生の中でさまざまな辛い出来事を経験します。深い悲しみを経験します。またどうしてこのようなことが起こるのかとよくわからないことも経験します。私たちの地上の障害には、自分の思い通りにいかないことやわからないことがたくさんありますが、それでもこの世界すべてを作られ、すべてをご支配しておられる神、時間も空間も支配され、生も死も支配しておられる神に委ねて生きる幸いを、私たちキリスト者は与えられているのです。私たちキリスト者は、キリストの十字架と復活によってもたらされた永遠の命に生かされています。私たちの命はすべて神の御手の中に置かれており、神の愛と神の愛のご計画の中に置かれているのです。ですから、自分の思い通りにいかないこと、辛いこと、わからないことをたくさん経験したとしても、 この私を私として作ってくださった神が私と共にいてくださり、最善のうちに導いていてくださることを信じて、平安と希望をいただいて歩むことができるのです。どんなに困難があろうとも、悩みが多くとも、この自分自身の人生を神の愛に結ばれながら、支えと励ましを受け取りながら歩むことができる、そのような幸いを私たちはいただいているのです。クリスチャンとは、神が与えてくださる新しい命、復活の命に生かされて歩む者たちのことです。私たち人生の中で与えられた出会い、そしてその一人一人から受け取った愛や良きもの、感謝し、そしてそのようなものを次の世代、周りの人々に分かち合う、そのような歩みをさせていただきたいと思うのです。イエスが墓の中からよみがえられたこと、十字架の苦しみを経験されましたけれども、その後罪と死の支配に勝利され復活されたこと、そのことを実現された神の道からが私たち一人一人にも注がれています。ですから、どんなに絶望的な状況に置かれていたとしても、どんなに深い悲しみや孤独の中に置かれていたとしても、この復活の、キリストの復活の力に生かされて、希望と慰めをいただいて歩み続けるものでありたいと思うのです。私たちキリスト教会には、キリストの愛と平和に結ばれた交わり、また信仰者の福音の証が受け継がれています。さまざまな苦難を経験しながらも、キリストのキリストの十字架を仰ぎ、力をいただいて地上の生涯を終えられた、そのような先人たちの生きた証が私たちキリスト教会には受け継がれているのです。願わくば私たちも、このキリストの復活の道からに生かされて、どのような時も神の愛に結ばれ、感謝と喜びを持って歩み続け、そしてその恵みを周りの方々、次の世代の方々に受け渡していくものでありたいと思います。お祈りをいたします。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、お前の棘はどこにあるのか。主イエスキリストの死なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたが御子イエスキリストを使わせてくださり、罪の支配の中でもがき苦しむ私たちに 救いの道を備えてくださったことを覚えて心から感謝いたします。そして主イエスが十字架の贖いを成し遂げて復活され、ご自身を信じる者たちにご自身が持っておられる永遠の命を与えてくださることを覚えて心から感謝いたします。復活の希望に結ばれて歩む私たち、さまざまなことが起こり心を騒がせることが多くあったり、またさまざまな生きづらさを覚えたりする時にも、変わることのないあなたの永遠の愛、イエス・キリストをも与えてくださるその無限の愛に心を向け、そしてイエスを復活させたその身力に私たちも預かって、希望をいただいて力をいただいて歩むことができますように、助け導いていてください。復活の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。